大阪トーキングヘッズ、今年の上半期を今日は振り返っていきたいと思います。
はい、
石川さん、まずはやはり1月20日にドナルド・トランプ氏が第45代アメリカ大統領に就任しました。
はい、
これが印象深いという方も多いと思いますけれども。
そうですね、
トランプ氏が大統領に就任したということで TPP からの離脱を含めまして多くの影響を及ぼしていますが、日米の関係強化にも大きな影響があったと思います。そして世界的にも大きな存在感を示していますよね。
はい、昨年のアメリカにおける大統領選挙を経て誕生したドナルド・トランプ大統領、当初は日本に対しても非常に懐疑的といいますか、貿易赤字に対して日本の経済界あるいは産業界に大きな責任があるような発言であったりとか、あるいは日米安全保障のあり方自体を見直すかのような、日本に対する駐留米軍の存在に対して日本が何も負担していないかのような、そういう認識で引き上げるといったような発言も見られたり、非常にどうなるのかということが不透明な中での大統領選挙だったんですけれども、大統領選挙勝利直後から安倍総理はじめ与党の議員による議員外交、また各経済界におけるご努力等もありまして、日本に対する認識はがらりと変わったのではないかなというふうに思っています。今日米関係は首脳間の連携がものすごく緊密にいっておりまして、
はい、
以前では考えられないような、もう頻繁に日常的に安倍総理とトランプ大統領が電話会談を行える、本当に親密な関係を築くことができているというふうに思います。これによって今日本を取り巻く安全保障環境というのは残念ながら厳しさを増している状況にありますが、それに対する対応が極めてスムーズにいっているなということを実感をしています。残念ながら特に前のオバマ大統領、私は非常に尊敬する大統領でありましたが、対北朝鮮政策ということに対しては戦略的忍耐ということから基本的に関与しないというスタンスをずっと取ってきたんですね。でこの関与しないということが北朝鮮に時間を与えることになって、その間核兵器の開発あるいは弾道ミサイルの開発というものを大幅に進めさせてしまったということが反省点としてあると思います。今はあらゆるオプションをテーブルに載せるという強気の姿勢を示しているアメリカ政権と、それから各国の連携というものが随分とスムーズにいっている結果、安保理決議の制裁措置もこれまでに比べると随分と効き始めているというふうに思います。これまで安保理の制裁措置に本腰を入れて対応してこなかった中国、それからロシア、また他の諸外国アフリカや東南アジアでも北朝鮮と外交を有して経済関係を持っている国々たくさんありますが、こういった国々も北朝鮮に対する安保理の決議というものを遵守していこうという空気が生まれてきているんだと思います。まだまだ北朝鮮自身は弾道ミサイル発射実験を引き続き繰り返したり、またそういった対応を改めない状況でありますけれども、じわじわじわじわとやはり効いてきているんだと思うんですよね。やはりこの北朝鮮そして朝鮮半島の非核化、これについては先日山口代表も中国を訪問して、習近平国家主席、またチャイナセブンと言われる常務委員のうちの3人にお会いをしましたけれども、これについては中国も北朝鮮を非核化するべきだという点で一致をして、一緒に取り組む姿勢を確認することができましたけれども、国際社会を挙げて今のこの北朝鮮の動向というものをきちっと連携をして取り組んでいくという体制が構築できているんだというふうに思います。もちろんトランプ大統領が一体何をするんだろうということについて不安視されている方も諸外国の中にはあります、
はい、
いきなり武力行使に及んでしまうのではないかというような懸念を持っている方もおられると思いますけれども、私はそういったトランプ大統領にきちっと物が言える、そういう関係を日本は築いているんだというふうに思うんですよね。朝鮮半島でいざ武力衝突が起これば、38度線沿いにずらっと並んでいる北朝鮮の多連装砲などが火を吹いてソウルの街が火の海になるということ、以前もこれはアメリカの国防省で試算がされてますけれども、多くの犠牲者が出ることが想定をされますし、また日本に対して照準を合わせて配備されていると言われている数百発のノドン、あるいはその他のミサイルが火を吹いてきたら、それこそ日本だって大きな被害を受けることになってしまう。こうしたこともきちっと冷静に分析をしながら、何が今この 地域の平和と安定、そして日本にとっては日本の国民の命と財産を守るために必要なのかということを膝を突き合わせて、きちっとアメリカと協議ができる、そういう関係を築いていくということが本当に重要だと思うんですけれども、おかげさまでトランプ大統領就任以降、そうした関係を築くことができているのではないかというふうに思います。まあ、不思議なのはそういったトランプ大統領が誕生してアメリカの国内では他の公約、例えばメキシコとの国境に壁を作るとか、
はい、
あるいはオバマケアと言われる医療保険制度について見直しをするといったことを、まあ、全く実現できていなかったりとか、あるいはロシアゲートと言われるような政治的な困難を抱えているとか、またマスコミからも集中砲火を浴びているとかいう状況が続いているんですが、にもかかわらずアメリカの国内におけるトランプ大統領の支持率、政権の支持率というのは下がってないんですよね。でここがまあ不思議なところで、
はい、
まあ、アメリカというのは、まあ、経済的には堅調であるということもありますし、またトランプ大統領の歯切れのいいものの言い方というものが、まあ、国内国民には、まあ、受けているんだろうなというふうに思っておりますので、まあ、ここを見ながら来年はアメリカの国内で中間選挙が行われますので、
はい、
ここを見ながら各上院議員下院議員が今後動きを強めてくるんだろうというふうに思っています。まあ、共和党の方々の、まあ、見方というのはやはりこのトランプ大統領に対する支持率が減っていないということを見つつ、まあ、トランプ政権を支えていくんではないかなという見方がある一方、まあ、情勢が大きく、例えばロシアゲートとかですね、そういったものの証拠等が明らかになってくれば一気に今の支持率が下落をして流動的になるんではないかという見方も一方であります。ますので引き続きアメリカの国内情勢というのは目が離せないなというふうに思いますね。
そして韓国では3月10日に大統領弾劾が成立しまして、パククネ大統領が罷免されました。これにより韓国でもリーダーが変わることになりまして、日本への影響も少なからずあったと思っていいんでしょうか。
そうですね、アメリカでトランプ大統領が誕生し、そして韓国でムンジェイン大統領が誕生いたしました。はい、中国も今年の秋に習近平体制が2期目に突入をするということ、また来年の春にはロシアのプーチン大統領が任期切れを迎えて大統領選が行われるという中にあります。まあ、いわゆる6者協議と言われる北朝鮮情勢において最も重要な役割を果たすアメリカ、ロシア、中国、そして韓国、日本と北朝鮮、この6者の中で北朝鮮を除くと5つの国があるんですが、そのうちの4つの国で民意を確認をして、あるいは新たな政権基盤を整えるということが行われている中で、今年日本では10月に衆議院選挙が行われて、国民の審判を受けて、与党を引き続き国民の皆様のために働かせていただく政権基盤を与えていただくことができました。9月の28日に急遽突然の解散になったということについては、野党の方々の中には全く大義なき解散であるとか、あるいは森友家計問題学士の解散であるとか、そういったことを言われる方々もいらっしゃいましたけれども、
はい、
安全保障という観点から見ると、北朝鮮を取り巻くこれだけの国々が政権基盤を整える、民意を新たに確認をするという中で、やはり日本もきちっと国民の皆様から審判を得て政権として仕事をさせていただく、そういう環境を整えるというのは大変大事なことだったんだというふうに思っています。特に平和安全法制を3年前に制定をさせていただいてから、実は一度もまだ日本では衆議院選挙を行ってこなかったんです。
はい、
この3年前私も防衛大臣政務官として関わらせていただきましたけれども、平和安全法制を制定した後、日米関係も極めて順調に推移をしている、このことについても国民の皆様のご理解をいただけたんではないかなというふうに思います。
ありがとうございます。後半も引き続きよろしくお願いいたします。